kash. Kararava, juci kaoshiri. Yomingai ta yesamani aish. Seire uke. Kono seire niyotte mattaku chingatta hito ni katachi tsukurare de itta no deshita. Kararava chiko nishi ni. Ai ni michi. Nintai bukak. Kenson de. Osori omottimasen deshita. Karara ni totte. Chie ya meyo ya. Mizukara no eikyo. Seiko. Ninki nado wa mondai dewa arimasen deshita. Karara wa iwa no you ni katai. Chiga kara toki hanatare. Mitama ni michibi karu seikatsu ni haitte ita no deshita. Saigo ni dai 3 banme no te ni narimasu ga. Gohoshi no himitsu nitsuite kagaete mitai to omou no de arimasu. Ittai naze クリスチャンの間にはこんなに大きな開きがあるのでありましょうか。ある人々は自分のことだけを考え、またある人々はイエス様に喜ばれるにはどうしたらいいかと心を用いています。ある人々は何の喜びもなく無理に聖書を読めます。これに対しある人々は御言葉から喜びと力と導きを得るために喜びを持って聖書を読みます。自分のことばかり考えていた弟子たちは後になってどうしてあんなに変わったのでしょうか。それは十字架王になって自らをそこにつけたからです。マルコ伝8章の34節は弟子の生活を変えた秘訣でした。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の考えていること、自分の感じていること、自分の欲していることを捨て、イエス様に従うことこそ彼らの変えられた生活の秘訣だったのであります。自分の十字架を追わず、立場や名誉や人気を考えている人々は、イエス様の御心にかなわず、イエス様はそのような人々にお前は私にふさわしくないとおっしゃるのです。またはこれらの人々にイエス様は私の弟子となることはできないとおっしゃるのであります。思いのままの生活は日々十字架につけられ、イエス様の命が私たちの生活を通して現れていかなければなりません。これを知るために、最後に三つの例を挙げて考えてみたいと思います。旧約聖書の民数記の17章1節から11節までを読み出します。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から中二本の杖を取れ、その杖におのおのの名を書き記されなければならない。レビの杖にはアロンの名を書かなければならない。彼らの父祖の家の頭にそれぞれ一本の杖とするから、あなたはそれらを会見の天幕の中の私がそこであなた方に青証の墓の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めよう。モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆父祖の家ごとに族長一人に一本ずつの杖、中二本の彼に渡した。ハロの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。 モーセがその杖を皆、主の前からすべてのイスラエル人のところに持ってきたとき、持ってきたので、彼らは見分けて、おのおの自分の杖を取った。主はモーセに言われた、アロンの杖を証の墓の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのため印とせよ。彼らの私に対する不平を全くなくして、彼らが死ぬことのないように。モーセはそうした。主が命じられた通りにしたと書いてあります。まあ、アーロンは、まことに神から召し出され、アーロンのなすこ奉仕はまことの奉仕であるかどうかが疑われていました。主は誰が召しにかなう、まことの奉仕者であるかを示すために、12本の杖を取り、各氏族に配りました。すると、アロンの杖から芽が出、つぼみを出し、花が咲き、実が実り、アロンこそ、まことの召し出されたしもべであることが明らかになりました。一晩中、杖は真っ暗なところにあり、人目につかないところにありましたが、翌日見てみると、見事に芽が出、実が実っていました。真っ暗な死の経験を通って初めて主に認められる誠の奉仕者となることができるのであります。よみがえりは死を通してきたり、命は死ぬことによってもたらされ、身は暗く内を遠ざけて初めて結びます。2番目の例はたびたび見てきましたペトロです。はじめペトロは自らに寄り頼み、私は死ぬようなことがあってもあなたを拒みませんと言いました。ペトロはまた自らの力を振るって兵隊の耳を切り落としました。しかし主はこのようなしもべを用いることはできません。ペトロは暗いところを通らせられなければなりませんでした。自分が否んだ主は十字架につけられて死んでしまいました。それからの3日間、ペトロは深い絶望と暗闇の中に落とし込まれました。この忘れることのできない3日間の体験が、後ほどのペトロのご奉仕に重大な影響を与えたのです。最後にヤコブの例を考えてみましょう。イサクの子供であるヤコブは、主に仕えようと願っていましたが、まだ自分の好みを持っていました。彼は神の御心をなそうとしましたが、また自らの力を用いていました。この自らの力は砕かれなければなりません。この状態にヤコブは満足を覚えていませんでした。彼は主に叫んだ、私を祝福してくださらなければ、祝福してしなければ、ここを探せませんと言いました。彼は実に激しい戦いであり、これによって彼は自らの力で歩むことができない身とさせられました。その時以来、欺く者という意味のヤコブの名は変えられ、神が戦うという意味のイスラエルという名に変えられました。戦いの後、ヤコブは歩きましたが、腰の骨が外れ、変わった様になっていました。すなわち、自らの力が砕かれたのであります。私たちもそのところまで進んでいけなければなりません。その時には、自らに頼る一切のものがなくなります。 そうなって初めて私たちは何をなすにも主により頼んでするようになるでしょう。明かしするにも、人を導こうとするにも、自らの力により頼まず、ただ主が私たちを通してお働きになるご奉仕だけが永遠の実を結ぶことを知るものとなるでしょう。私たちはすでに自らを厭い、自らに頼ることがいかに恐ろしいことであるかを知ったでしょうか。私たちの思い、主の思い、私たちの興味、主の目的、これらの心の戦いは生涯私たちにつきまとうでしょう。私たちは生まれながら自分にばかり心を配る性質を持っていますから、主イエス様は私たちが自分の力がどんなに虚しいかを悟るために訓練の場に私たちを導いてくださるのです。私たちもパオロのように、パオロと同じように言うことができれば本当に素晴らしいと思いますが、ピリピ書3章の3節に、彼は神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちは、と告白するようになったんです。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちは。そして同じくパウロはロマ書15章の17節から19節までに次のように書く記したのであります。これも素晴らしい誠の神のしもべの証であります。それで神に仕えることに関して、私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人の常駐にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを反省などとはしません。キリストは言葉と行いになり、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。このように私たちも言うことができたら誠に幸いです。私たちはこの霊的なご奉仕の備えを主からいただく、キリストのしもべとなることができたら